年取った栗家の馬。昔々、柳生がまだ大草原の主だった頃、あるインディアンのキャンプに貧しいおばあさんがいました。おばあさんには男の子の孫がありました。孫は心の優しい少年でしたけれども、自分の馬を持たず、戦のための飾り道具も持っていませんでした。二人は他の人の捨てたものや残り物を拾って暮らしていました。キャンプが移動するたびにその後を探し回って使えそうなものを拾いました。それで皆にバカにされ、誰からも相手にされませんでした。ある日のこと、二人はいつものように移動する人たちの列の最後を歩いていました。すると道端に年取った栗毛の馬が立っていました。馬は持ち主に捨てられたらしく、すっかり疲れきり、ほとんど立っていられないほどでした。片方の目は全く見えず、もう片方も光がなく、背中は腫れ物だらけで、もじゃもじゃの毛皮からあばら骨が浮き出ています。馬は何もかもどうでもいいというようにじっと動きませんでした。おばあさんはその馬を拾うことにして、荷物を運べるようだといいんだけどねと言って、馬の背中に荷物をくくりつけました。人々は大きな岩が水の中に突き出て、川が北へ曲がっているところまで来るとキャンプを張りました。秋の柳生狩りのためのキャンプです。ここからいくつかのグループに分かれて大草原へ出て行き、柳生を捕まえて肉を取って冬に備えるのです。おばあさんと少年が老いぼれ馬を連れて追いついてくると、みんなはお腹を抱えて笑いました。次の朝、狩りの見張りがキャンプに帰ってきて、大草原に柳生の大きな群れがいる、その中に白い子牛がいるぞと伝えました。白い柳生の皮には大変な魔力があるのです。主張は、その白い子牛を捕まえてきた者に娘を妻として与えようと言いました。男たちは狩りの支度をし、一番いい馬に乗って念入りに弓矢と馬を調べてからキャンプを出発しました。少年は古い槍を持って老いぼれ馬に乗ると、みんなの後についていきました。男たちは少年に気がつくと、見ろよ、白い柳生の顔を持って帰ろうっていう老いぼれ馬がいるぞと大笑いしました。少年は笑い声を聞かずに済むように立ち止まって後に残り、みんなが見えなくなるまで待ちました。それから一人で柳生の群れに向かって馬を進めました。すると突然馬が口を聞いて言いました。あの小川のほとりに行って、私の体に毛が一本も見えなくなるまで粘土を塗りつけなさい。少年は驚きましたが、言われた通り小川のほとりまで行きました。粘土をすっかり塗り終わると馬は言いました。さあ乗りなさい。でも私が合図するまでここから動いてはいけません。あなたを笑い物にした男たちを追っていってはいけません。さて、男たちは丘に着きました。そこからは柳生の群れを見渡すことができました。男たちは丘の後ろで首長の合図を待っていました。やがて首長が手を挙げて、行けと合図しました。馬は早足で駆け出し、男たちは丘の西側から回り込んで柳生の群れを取り囲もうとしました。その時、老いぼれ馬が合図しました。少年は東の側から群れめがけてまっしぐらに馬を走らせました。少年と馬は風のように柳生の群れに飛びかかりました。そして柳生の影に姿を消したかと思うと、少年はもう柳生の背中にいました。槍が太陽にきらめいて、 白い子牛は倒れて見えなくなりました。群れは驚き、ものすごい音を立てて走り出しました。その間にも少年は野牛を2頭倒しました。やがて少年は馬から降りて、悠々と白い子牛の腹綿を抜き、皮を剥ぎ始めました。栗毛の馬はそばに立って頭を高く上げていました。もう老いぼれ馬らしいところは全くなく、背筋をピンと張って立っていました。少年は肉を馬の背中に乗せ、白い皮を上にかけて馬を引いてキャンプに戻っていきました。その時一人の若い男が追いついてきて、白い皮と馬12頭を交換しないかと言いました。首長の娘とどうしても結婚したかったからです。少年は笑い飛ばして断りました。少年が白い野牛を倒した話はすぐにキャンプに伝わりました。先に戻った男がおばあさんに、あんたの孫が白い子牛を打ち倒したぞと言いました。おばあさんは信じられず、からかわれているのだと思って、どうして私を怒らせようとするんだい、そんな嘘をつかれるようなこと私がしたかい、放っておいておくれと言いました。そこへ少年が帰ってきて、馬から肉と皮を下ろしました。ほら、少しばかりのものを取ってきたから、今日も明日もお腹を減らさずに済むよ。おばあさんはこの馬が本当にあの老いぼれ馬なのかと何度も尋ねました。次の日の晩、馬がまた口を聞いて言いました。明日の朝、数族がキャンプを襲ってきます。敵の戦士が馬で乗りつけるのを見たら、私に乗って敵の中に突っ込みなさい。恐れることはありません。あなたの身にはどうということはないんですから。あなたは敵の首長を見つけて殺すことになるでしょう。4回までは攻撃してもあなたが傷つくことはありません。でもそれでやめておきなさい。5回目にはあなたが殺されるか、私が死ぬか、どちらかになるでしょうから。次の朝、夜が明けるか明けないうちに見張りがキャンプに走ってきて急を告げました。丸く並んだテントの前に数族が馬で乗りつけるのが見えました。敵の雄たけびが朝の空気を鋭く切り裂きました。村の男たちがまだ戦いの隊列を整えているうちに、少年は馬にまたがり、トマホークを手にして敵に突っ込んでいきました。敵はただ一機が首長を狙っているのに気がついて、矢の雨を浴びせました。けれども矢は当たらず、少年は無傷で敵の首長に追いつきました。そしてたちまち頭の皮を剥ぎ取って帯につけ、味方のもとに駆け戻りました。少年はさらに3回敵の中へ踊り込んで、その都度頭の皮を一つずつ取りました。それから少年は5回目の攻撃をかけました。すると馬が矢の雨を浴びて倒れ、少年はようやくのことで助け出されました。敵はこの馬には何かあるに違いないと思い、馬の体を小さく切り刻んで辺り一面に撒き散らしました。そして夕方になってようやく引き上げていきました。少年は長い間馬の倒れたところを探し続けました。そして見つけられる限り馬の骨や肉を集めて積み上げました。それから少し離れた丘の上に登り、野牛の皮のマントを頭から外して馬の死を悲しみました。雷が鳴って雨が降っても気にもせず、少年は骨の山ばかり見つめていました。その晩、2度目の雷が鳴り、雨が音を立てて降ってきましたが、 やはり馬のことしか考えませんでした。三度目の雷が鳴って、ものすごい雨が降り、ほとんど手の先も見えないほどになりました。雨が止んだ時、骨の山は形が変わって、馬が横たわっているように見えました。でも見間違いかもしれません。四度目の雷が鳴り、雨が降ってきた時、少年は突然馬が立ち上がるのを見ました。馬はこちらを伺い、声高くいななき始めました。少年は雨の中を走って馬に駆け寄りました。馬は言いました。どう振る舞わなければならないか、今は分かったでしょう。偉大な霊が私をよみがえらせました。今度言うことを聞かなければ、再び私を失うことになるでしょう。少年は馬の言葉に従って、それからというもの、馬にしろと言われないことは決してしませんでした。少年は首長の娘と結婚し、やがて自分が首長になりました。そして、クリゲの馬を大切にし、お祭りの時にだけキャンプの中を乗って回りました。やがて少年は年を取って亡くなると、白い野牛の皮に包まれて壇の上に置かれました。そして大草原と高い天にいつまでも見守られることになりました。クリゲの馬はその時から後姿を消し、どこへ行ったのかを知る人もなく、再び見た人もいませんでした。